声の福島市政だより、11月号、ナンバー841、令和元年11月1日発行、編集発行、福島市政策調整部広聴広報課、郵便番号 960-8601、福島市五郎内町 3-1、電話 024-535-1111 代表。市政だよりは市のホームページでもご覧になれます。ホームページアドレス http://www.city.fukushima.fukushima.jp/。 目の不自由な方のために点字市政だよりと音声市政だよりを発行しているほか、市のホームページで声の市政だよりを聞くことができます。携帯電話で市の情報が入手できます。福島ウェブ携帯版。携帯電話から http://www.city.fukushima.fukushima.jp/mobile/ へアクセス。QR コードが掲載されています。福島市政だよりは、マイ広報誌、スマートフォンアプリ、まちいろでも無料でご覧になれます。マイ広報誌の QR コード、スマートフォンアプリ、まちいろの QR コードとロゴマーク、福島市の SNS、YouTube 福島チャンネル、Facebook 福島市、Twitter 福島シティのそれぞれのマークが掲載されています。東京2020、東京2020パラリンピックゲームズ開催会場、野球・ソフトボール競技、福島市開催。表紙に両大会のエンブレムが掲載されています。表紙の写真。市消防団第6分団の団員の皆さん。仕事などを終えた団員の皆さんにお集まりいただき、撮影と取材に協力していただきました。消防団員は年齢も幅広く、職業も様々。女性団員も一緒に火災予防や応急手当の普及啓発などで活躍しています。地域や大切な人を守るために、皆さんも消防団で活動してみませんか？説明。男性4人、女性3人の消防団員がお揃いのユニフォーム姿で敬礼している集合写真です。表紙の写真、終わり。声の福島市政だより、11月号、ナンバー841、目次。特集、私たちの地域は私たちの力で、人、地域、町を守る消防団、2ページ。福島市民インタビュー、福島市消防団長、斉藤長三郎さん、4ページ。11月は年金月間、11月30日、いい未来は年金の日です、5ページ。お知らせワイド、令和2年度保育施設への入所児童を募集します、6ページ。目次終わり。特集、私たちの地域は私たちの力で、人、地域、町を守る消防団。災害はいつ、どこで、どのように、どれくらいの規模で発生するかわかりません。消防団員はそれぞれが他に職業や学業を持ちながら、自らの地域は自らで守るという郷土愛護の精神に基づき、地域に密着した様々な活動を行っています。市では、一緒に地域の安全安心を守る団員を募集しています。消防団で身につけた知識や技能は、自分自身や大切な人、地域の人を守るためにきっと役立つはずです。 人、地域、町を守るためにあなたの力を貸してください。問い合わせ、消防総務課、電話 534-9101。 消防団員たちの訓練の様子や子どもたちや大人たちに放水や救命法を教えている様子の写真が7枚掲載されています。団員数は年々減少傾向。消防団員数は社会環境の変化、少子高齢化による若年層の減少、就業構造の変化などから減少が続いています。令和元年の消防団員数は2384人であり、4年前に比べ45人減少、定員数より246人不足しています。女性消防団員は27人で、4年前に比べ7人増加しています。また、団員数の減少とともに、在籍する団員の高齢化も進んでいることから、将来の担い手となる若い団員の確保が必要です。消防団員数、女性団員数の推移が棒グラフと折れ線グラフの複合グラフで示されています。棒グラフは全体人数、折れ線グラフはそのうちの女性人数です。平成15年から令和元年までの4年ごとの数値を読みます。平成15年、全体人数2646人、うち女性人数9人、平成19年、全体人数2600人、うち女性人数12人。平成23年、全体人数2531人、うち女性人数17人。平成27年、全体人数2429人、うち女性人数20人。令和元年、全体人数2384人、うち女性人数27人。平成15年から27年は4月1日現在、令和元年は10月1日現在、福島市消防団定員数は2630人。グラフ終わり。消防団 Q&A。 クエスチョン、消防団とは何ですか？アンサー、消防本部消防署と同様に市町村の消防機関で非常勤特別職の地方公務員として災害などに対応します。クエスチョン、入団資格は？アンサー、市に居住しているか市内に勤務または通学する18歳以上の方です。クエスチョン、入団後の処遇は？アンサー、1、報酬、階級に応じて支払われます。2、費用弁償、火災、その他の災害、捜索出動、訓練及び研修に対し、1回2000円が支払われます。3、退職保証金、5年以上在職して退職した場合に、その団員の在職年数や階級に応じて、退職保証金、慰労金が支払われます。4. 公務災害保障。消防団活動中に負傷した場合などには保障制度があります。消防団員の報酬、退職保証金、慰労金などの金額について、詳しくは市ホームページをご覧ください。QR コードが掲載されています。市では消防団員募集 PR 動画を制作しました。市では、身近にあって大切な消防団の活動について、より多くの方、特に若い世代や女性の皆さんにも興味を持っていただき、入団につなげたいと考え、2種類の動画を制作しましたので、ぜひご覧ください。制作には、毎年の消防出初め式で、よさこいの演舞を披露している福島学院大学よさこいクラブ月下武流の皆さんにも撮影に参加していただきました。動画の一場面の写真が掲載されています。1、女性団員編。男性と組んで放水訓練をしている様子の写真です。2、実は何々編。消防団は人を守ると書かれた画面に男性を守っている様子の 2名の消防団員を捉えた写真です。消防団員募集 PR 動画公開中、 QR コードが掲載されています。私たちも PR 動画に参加しました。宮村珠恵さん、第6分団。私は自ら進んで入団したわけではありませんが、入団して10年、理解のある仲間に恵まれ、たくさんのことを学ぶことができ、チームワークの良さもあって楽しく続けられています。きっかけは様々ですが、やってみたいと思ってまずは入団することも良いと思います。地域のために一緒に活動していきましょう。根本和則さん、第6分団。8年前の震災で断水が続いている時、トイレ用の水として荒川の水を汲んで豚所で地域の方たちに配っている姿に感銘を受け、消防団に加入しました。今は勤務先が仙台で、地元にいる時間が限られますが、仲間も私の状況を分かってくれて感謝しています。私たちと一緒に消防団として地域を守っていきましょう。ユニフォーム姿の根本さんと宮村さんのツーショット写真が掲載されています。消防団の活動は企業の皆様からも協力を受けています。地域を支えることは企業にとっても大切なこと。関心建設株式会社代表取締役社長、菅野秀隆さん。当社は主に道路、河川、公園整備など様々な土木工事を行う地域に密着した企業です。私も消防団員として活動しています。仕事柄、工事などで地域の方にご迷惑をおかけすることが多いので、企業として何か地域のために還元したいと思い、協力事業所制度を利用しました。災害時にはすぐに現場に駆けつけて作業ができるよう、公道を走行できる車両、タイヤショベルを提供します。万が一に備えて当社も消防団活動に協力していきます。菅野秀隆さんの顔写真が掲載されています。令和2年市消防出初め式。新春恒例の防火防災行事、消防出初め式を開催します。現在の消防団の前身である消防組の装束に身を包んだ消防団員を先頭に、消防車両、消防団員と女性防火クラブが行進します。ぜひご来場ください。令和2年1月5日日曜、ところ、あずま通り。内容、1、午前10時50分から、福島学院大学、よさこいクラブ、月下武流、学生による演舞披露。2、午前11時20分から、越団、団員の点検、開始。3、午前11時35分から、消防車両、消防団員、女性防火クラブ員の行進。消防団協力事業所募集中。事業所の協力を通じて、地域防災体制がより充実されることを目的とした制度です。消防団活動が社会貢献活動として認められ、信頼性やイメージアップにつながります。福島消防団サポート企業。町を守る人、サポートする企業に嬉しい仕組み。消防団の活動を応援し、地域防災力の充実強化を図るため、消防団員を割引サービスなどで優遇する企業を大募集。町を守る人を地域全体で応援しましょう。消防団協力事業所募集中と書かれたポスターと、福島消防団サポート企業大募集と書かれたポスターの写真が掲載されています。消防団協力事業所福島消防団サポート企業について、詳しくは市ホームページをご覧ください。協力事業所とサポート企業の QR コードが掲載されています。福島市民インタビュー。地域で活動する団員のために、福島市消防団長、第35分団平田出身。斉藤長三郎さんに聞きました。 入団のきっかけは？20代前半の昭和50年、農業をしていた私に地元でお世話になっている方からお誘いをいただき入団しました。その後、活動していくにつれて、第35分団の班長から分団長、第7方面隊の隊長、本団の庶務部長、副団長を経て、今年の4月から市消防団長になりました。活動内容は、分団長会議や福島支部消防大会のほか、交通安全や防犯関係の会議や催しにも出席しています。また、消防団の活動は火事を消すだけではありません。行方不明者の捜索、救助活動も行っていて、警察や消防本部の職員と現地で一緒になって指揮を執ることも業務の一つです。本当は地元の分団で昔のように現場で直接話しながら教えたい気持ちもありますが、今は本団に従事しているので、各分団で働く団員が活動中に怪我することがないように会合などで伝えています。入団して感じていることは、20代から60代まで年齢や仕事も違う様々な団員がいます。その方たちからいろいろなことを学んだり教えてもらったことが自分の財産にもなります。消防団に入団しなければこうした付き合いはできなかったと思いますし、入団してよかったと感じています。最近若い方が消防団員になるのが少なくなりました。とても寂しいですね。本業を持ちながらの活動ですので、毎回出動を強制するわけではありません。自分たちの住む地域、そして家族を守るためにも若い人たちに消防団に加入してもらいたいですね。今後していきたいことは、昨年1年かけて新時代消防団計画を作りました。団員の確保、消防施設、ポンプ車の更新、団員報酬など各分団方面隊長から現場の意見をいただきました。人口減少により年々団員数が減少する中で、消防団の機能の維持・向上、そして地域のために貢献していきたいと思います。住宅用火災警報器や消火器の設置・斡旋など、予防消防に団員と一緒に取り組んでいる市内6地区の女性防火クラブの皆さんには本当に感謝しております。地域の人とのつながり、結びつきが消防団活動を行う上でとても重要です。地域住民の消防団への理解と、消防団員が活動しやすい環境を作っていくことが使命だと感じています。斉藤長三郎さんの顔写真と、福島県消防協会福島支部消防大会で支部長として式辞を述べる斉藤団長を捉えた写真が掲載されています。 We Love 福島第21回男女が共に輝ける町に、復興従事者の転出に伴い、福島市の人口減少の動きがより顕在化してきました。懸念されるのは、原発事故に伴う母子避難などにより20代30代の女性や子どもたちの層が同規模都市に比べ薄くなっていること。これは人口減少が加速する可能性が高いことを示しています。かつて地域政策では、若い男性、特に長男を地元に引き留めることが望まれました。しかし、今の人口構成や若い夫婦が女性の実家に近い地域に引き寄せられるケースが増えていることを考慮すると、今日では20代30代の女性に選択してもらえるような地域にいかにしていくかが従来に増して重要になっていると思われます。そのためには、女性の望みに応じた働く環境が充実していることが条件の一つになると考えています。福島県は、管理的職業従事者に占める女性の割合は全国平均を上回っているものの、女性社員が働きやすい都道府県ランキング、参考元、株式会社グローバルウェイでは43位、ちなみに男性社員でも41位、となるなど、現状のデータは必ずしも芳しいものではありません。福島市も同様と考えられます。 今年も市では経済界に対し女性の一層の活躍促進と合わせ、新たに女性の就労機会の拡大を要請しました。また、待機児童の解消、教育の充実など、子育て支援を一層強化するとともに、ファッショナブルで品揃えのいい商業施設など、買い物環境もより豊かにしていく必要があります。固定的な役割分担の考え方から脱却し、男性もこれまで以上に家事などの役割を担うとともに、女性の活躍を促し、企画、決定、実行の様々な局面で多様な目線と感性を反映させていかなければなりません。男女が共に輝ける街に、そして福島市の将来のために一人一人が一歩踏み出しましょう。福島市長小畑博士。小畑博士福島市長の顔写真が掲載されています。11月は年金月間。11月30日、いい未来は年金の日です。国民年金ってどんな制度？厚生労働省では、高齢期の生活設計に思いを巡らせる日として、11月30日を年金の日としています。また、11月を年金月間として公的年金制度の普及啓発を行っています。加入状況や将来受け取る年金見込み額の確認ができる年金ネットなどを活用しながら年金について考えてみませんか。年金ネットとは、これまでの年金記録や将来受け取る年金の見込み額などご自身の年金に関する情報をパソコンやスマートフォンからいつでもどこでも確認できるサービスです。QR コードが掲載されています。問い合わせ、国保年金課、電話 525-3738、東北福島年金事務所、電話 535-0141。クエスチョン1、どんな人が加入するの？アンサー1、国民年金は国内に住所のある20歳以上、60歳未満のすべての方が加入し、次の3種類のいずれかの被保険者となります。第1号被保険者、自営業、学生、無職の方など、保険料は自分で納めます。第2号被保険者、会社員、公務員などの厚生年金の加入者、保険料は給与から天引きされます。第3号被保険者、第2号被保険者の方に扶養されている配偶者、保険料は第2号被保険者の年金制度全体で負担します。クエスチョン2、第1号被保険者の保険料は？アンサー2、定額保険料、月額16,410円。令和元年度。付加保険料、月額400円、任意加入。年金受給額を増やす制度として、任意加入の国民年金基金制度もあります。まとめて納める全納制度や、当月分を月末に引き落とす早割制度を利用すると、保険料が割引されます。クエスチョン3、納付方法は？アンサー3、日本年金機構から送付される納付書により、金融機関、ゆうちょ銀行、コンビニエンスストア、インターネットバンキングでお納めください。口座振替、クレジットカードもご利用いただけます。クエスチョン4、国民年金の受給額は？アンサー4、基礎年金額は次の表の通りです。令和元年度。老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金が表で示されています。順に読みます。基礎年金、老齢基礎年金、原則65歳から一生涯支給、年額78,100円、40年納付した方。障害基礎年金、国民年金加入中または 20歳前の病気や怪我で障害が残ったとき、1級年額975,125円、2級年額78,100円、遺族基礎年金、18歳以下の子を残して亡くなったとき、子が一人いる妻、夫が受給する場合、年額104,600円。年金受給額に200円×納付月数年額が加算される付加年金。夫が死亡した時に一定の条件をすべて満たす妻に60歳から65歳になるまで支給される加付年金。一定の要件を満たすと支給される死亡一時金があります。表終わり。クエスチョン5。保険料の納付が難しい時は？アンサー5。保険料の免除や納付猶予の制度があります。保険料を納めることが難しいときは申請してください。日本年金機構で前年所得などを審査して承認を受けると、納付が免除、猶予されます。原則、毎年申請が必要です。前年所得が一定額以下の自営業、無職の方など、全額、4分の3、2分の1、4分の1の保険料が免除される制度です。本人、配偶者、世帯主の前年所得で審査します。一部免除の方は、残りの保険料を納めないと未納になりますので、ご注意ください。50歳未満の方、納付猶予制度。保険料の納付が猶予される制度です。本人、配偶者の前年所得で審査します。対象校の学生の方、学生納付特例制度。学生の間、保険料の納付が猶予される制度です。本人の前年所得で審査します。ワンポイント。年金を受給するには、納付期間などが10年、受給資格期間以上必要です。免除・猶予期間は受給資格期間に含まれます。未納にしてしまうと受給資格期間に含まれず、高齢になったとき、老齢基礎年金が受給できなかったり、障害年金や遺族年金を受給できない場合があります。年金のご相談・お問い合わせ。1. 東北福島年金事務所、電話 535-0141。2. 街角の年金相談センター福島、対面相談のみ。所在地、北五郎内町 7-5、イズム37ビル2階。電話 0570-05-4890。1、2、予約相談をご利用ください。3、年金ダイヤル、電話 0570-05-1165。050から始まる電話からかける場合は、電話 03-6700-1165。相談受付時間、平日、祝日を除く月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分。東北福島年金事務所と年金ダイヤルは、月曜日、週初めの開所日は午後7時まで延長。また、第2土曜日、午前9時30分から午後4時も受け付けます。
お知らせワイド。令和2年度、保育施設への入所児童を募集します。令和2年4月の保育施設入所児童を募集します。保育施設は、保護者が仕事や病気などの理由で、家庭で十分な保育ができないときにお子さんを保育する施設です。申請書及び添付書類をご準備の上、第一希望の保育施設の受付日、都合が悪い場合は受付期間中の別日にお越しください。対象年齢、生後満2ヶ月から就学前。対象年齢が異なる施設は表1。開所時間、午前7時から午後7時、延長保育時間を含む。 開所時間が異なる施設は表2。申請書の配布。11月1日金曜から各保育施設か幼稚園保育課で、市ホームページからも取得か。問い合わせ、幼稚園保育課、電話 525-3750。以下の表の施設名の前に示されている認は認定こども園、地は地域型保育事業、新は令和2年以降新規開園予定です。表1、対象年齢が生後満2ヶ月から就学前以外の施設が表で示されています。施設名、対象の順に読みます。西部産育保育園、地域型保育事業の各施設、対象、生後満2ヶ月から2歳児、地、ひばり音楽幼児園、地、野田町桜保育園、生後満3ヶ月から2歳児、地、つくしんぼ保育園、地、リボン保育園蒲田、生後満4ヶ月から2歳児、地、ペンギンナーサリースクール福島、生後満6ヶ月から2歳児、認、福島学院大学認定こども園、認、今ここ宮町瀬之上笹谷、生後満6ヶ月から就学前、認、認定こども園白百合幼稚園、生後満8ヶ月から就学前、渡里保育所、笹谷保育所、杉の目保育所、東浜保育所、蓬莱保育所、認、E の認定こども園、以上、対象は1歳児から就学前、生後満56日から預けられる保育施設があります。詳しくは、令和2年度保育施設利用案内をご覧ください。表1、終わり。表2、開所時間が午前7時から午後7時、以外の施設が表で示されています。施設名、開所時間、延長含むの順に読みます。アスナロ保育園、開所時間、延長含む午前6時55分から午後7時30分。富山保育園、西部産育保育園、午前7時から午後7時30分。地、ソルリーゾ園、午前7時から午後8時。認、今ここ、宮町瀬之上笹谷。認、認定こども園、白百合幼稚園、地、野田町桜保育園、地、キッズフィールド笹谷園、地、ペンギンナーサリースクール福島。以上、開所時間、午前7時30分から午後7時。地、スバル保育園、地、風の子保育園、午前7時30分から午後7時30分。認、福島ボナミ子ども園、認、福島学院大学認定こども園、午前7時30分から午後8時。地、なでしこ保育園、午前8時から午後8時。表に終わり。受付期間、場所。11月25日月曜から12月8日日曜、保健福祉センター5階大会議室。入所児童募集の受付日、受付時間が表で示されています。順に読みます。11月25日月曜、午前の部、9時から11時30分、笹谷保育所、産育保育園。午後の部、1時30分から4時、北新保育園、歩み保育園、光の子保育園。11月26日火曜、午前の部、小山保育所、地、ソルリーゾ園、新、2月、テゾーロ保育園。午後の部、さゆりこども園、あずま保育園、小鹿保育園。11月27日水曜、午前の部、平野保育所、認、平野認定こども園、飯坂保育所。午後の部、たんぽぽ保育園、たんぽぽ第二保育園。11月28日木曜、午前の部、飯の青空保育所、認、飯の認定こども園、あいあい保育園。午後の部、さくらんぼ保育園、さくらんぼ森合保育園、さくらんぼ中央保育園。 11月29日金曜午前の部、杉留保育所、戸屋の保育園。午後の部、鳥川保育園、新1月、任認定こども園福島愛林幼稚園。11月30日土曜、午前の部、蓬莱保育所、蓬莱第二保育所、アスナロ保育園。午後の部、西部三育保育園、任庭坂こども園。12月1日日曜、午前の部、福島保育所、福島林保館保育所。午後の部、地サンフラワー保育園、地くるみ保育園、地青空保育園、地ベビーホームゆりかご、地風の子保育園、地ひまわり子供の家、地七色保育園、地キッズフィールドささや園、地リボン保育園蒲田、地つくしんぼ保育園。12月2日月曜、午前の部、野田保育所、さゆり第二保育園、地すばる保育園、地野田町桜保育園。午後の部、瀬の上保育所、任福島東子ども園。12月3日火曜、午前の部、笹谷のぞみ保育園、のぞみの森保育園、新4月、任のぞみの花子ども園。午後の部、任今ここ宮町、任今ここ瀬の上、任今ここ笹谷。12月4日水曜、午前の部、余留保育所、任福島学院大学認定こども園、任認定こども園白百合幼稚園。午後の部、福島若葉保育園、福島慶光保育園、任福島ボナミ子ども園。12月5日木曜、午前の部、渡り保育所、桜保育園。午後の部、精神三育保育園、福島ゆかり保育園、任岡山子ども園。12月6日金曜、午前の部、東浜保育所、任福島中央認定子ども園。午後の部、チューリップ保育園、桜南保育園。12月7日土曜、午前の部、福島双葉保育園、地ペンギンナーサリースクール福島。午後の部、スプーン保育園、地託児所小さなスプーン。12月8日日曜、午前の部、任福島郷の目子ども園。午後の部、地森の保育園のの子、地ひばり音楽幼児園、地なでしこ保育園、地成川みんなのおうち保育園、地スクルドエンジェル保育園福島園、地日医キッズ福島南保育園。表終わり。満3歳以上で幼児教育を希望する場合は、各認定こども園へ直接お問い合わせください。見学は各保育施設へ直接お問い合わせください。認可外施設は各施設で随時申し込みを受け付けています。連絡先は子育て支援ガイドブック、笑顔をご覧ください。子育て支援ガイドブック、笑顔の QR コードが掲載されています。防災と災害情報メールマガジンをご利用ください。災害情報などをお知らせするメール配信サービスを行っています。メールアドレスを登録すると情報を受け取ることができます。問い合わせ、危機管理室、電話 525-3793。スマートフォン用と携帯用の QR コードが掲載されています。11月5日スタート、住民票などへの旧宇治併記制度。過去に称していた宇治、旧宇治を住民票やマイナンバーカードなどに記載できるようになります。住民票に旧宇治が記載されると、旧宇治の印鑑で印鑑登録を行うこともできます。住民票などへ旧宇治を記載するには申請が必要です。問い合わせ、市民課、電話 573-1020。 旧宇治が記載できるもの。住民票、印鑑登録証明書、転出証明書、マイナンバーカード、通知カード、公的個人認証の電子証明書。 申請できる方、本市に住民登録がある日本国籍の方、届け出できる方、1、本人または同じ世帯の方、2、法定代理人、3、任意代理人。必要書類、1、過去に称していた氏から一つを選択し、選択した旧氏が記載された戸籍から現在の氏に至るまでのすべての戸籍謄本など。2、マイナンバーカードまたは通知カード。3、窓口に来る方の本人確認書類、運転免許証、旅券などの顔写真付きのもの1点、または健康保険証、年金手帳など2点。4、委任状、任意代理人の場合。5、法定代理人であることが確認できる書類、戸籍謄本、登記事項証明書など。申請場所、市民課総合窓口、西口行政サービスコーナー、各支所、茂庭出張所。旧姓、旧氏が併記できます。住民票や印鑑登録証明書、マイナンバーカードなどに旧氏が併記されると各種証明に使えます。マイナンバーカードや住民票などに旧姓、旧氏を併記した図が掲載されています。近田明子、山岡信孝、縄文土偶の魅力を語る。国重要文化財のしゃがむ土偶、神岡遺跡出土土偶が昨年11月からフランス・パリで行われた特別展から凱旋しました。これを記念してトークショーと映画上映会を開催します。申し込み問い合わせ、文化振興課、電話 525-3785、ファックス 536-2128、時、令和2年1月19日日曜午後1時から4時30分、ところコムコム、定員200人、先着順、対談、縄文土偶の魅力を語る、90分、土偶女子、ライター、近田明子さん、映画監督、山岡信孝さん、上映会、縄文にハマる人々、約100分、参加費700円、申し込み方法、専用申し込み書に、1、氏名、2、住所、3、電話番号を明記の上、ファックス、または市ホームページで、当日参加か。土偶に触れよう。普段触ることのできない土偶のレプリカを今回初めて解禁。実際に触って体感してみよう。しゃがむ土偶の写真が掲載されています。手話で伝えよう、つながろう。ボリューム6、テーマ、病気。手話協力、福島市聴覚障害者協会、押し弘和さん、赤坂志保さん。風邪と痛い、頭痛を手話で表現している写真が2枚ずつ掲載されています。風邪。片手を握り、口元から前後に2回動かし、咳をしている様子を表現します。説明。1、手を握り、口元に手を当てる。2、握った手を口元から前後に2回動かす。痛い、頭痛。頭を刺してから手のひらを上にし、前肢を軽く曲げ、左右に振ることで頭痛を表現します。単独で体の特定の場所を示さずに痛いを表すこともできます。説明。1、指で頭を刺す。2、手のひらを上にし、全部の指を軽く曲げ、左右に振る。写真終わり。手話で伝えよう、つながろうは、市公式 YouTube で動画を配信中。ぜひご覧ください。QR コードが掲載されています。不法投棄、野焼きは犯罪です。不法投棄や野焼きは法律で禁止されています。みんなやっているから、少しだけだから、迷惑する人はいないから、など軽い気持ちで法を犯さないようにしましょう。問い合わせ、廃棄物対策課、 電話 529-5266。 不法投棄は犯罪。たとえ自分の土地であっても、穴を掘ってゴミを埋めたり、地上にゴミを放置するなど、決められた場所以外にゴミを捨てることは法律で禁止されています。野焼きも犯罪。野外でゴミを焼却することは一部の例外を除いて禁止されています。悪臭やダイオキシンが発生するなど、私たちの生活環境に深刻な悪影響を及ぼします。不法投棄、野焼きをすると、5年以下の懲役、または1000万円以下、法人はさらに3億円以下の罰金、またはその陛下。不法投棄、野焼きを見つけたら、ためらわず廃棄物対策課や最寄りの警察署に通報してください。また、現場に遭遇した場合は、危険なので無理に声かけや写真撮影をせずに通報してください。廃棄物対策課、電話 529-5266、福島警察署、電話 522-2121、福島北警察署、電話 554-0110。 禁止されていると知らずに焼却していませんか？ドラム缶での焼却。ドラム缶は焼却炉ではありません。伐採した枝葉などの焼却。迷った場合は焼却を行う前に廃棄物対策課にお問い合わせください。ノロウイルスによる食中毒にご注意。問い合わせ、保健所衛生課、電話 597-6358。 ノロウイルス食中毒は冬から春にかけて多く発生します。ノロウイルスは種子や食品などを介して経口感染し、24時間から48時間後に嘔吐、下痢、腹痛などを引き起こす大変感染力が強いウイルスです。市民の皆さんや食品を取り扱う事業者の皆さんは、これからの季節は特に注意しましょう。ノロウイルスってどんなウイルス？ 1. 特徴。人の腸管で増殖します。感染者の糞便や嘔吐物にはウイルスが大量に含まれています。川や海にも下水を通して流れ込み、二枚貝の体内に蓄積される場合があります。2. 過去の原因食品。感染者が調理した食品。加熱不十分な二枚貝など。ノロウイルスの顕微鏡写真が掲載されています。提供、国立感染症研究所。予防のポイント。1. 調理する人の体調管理。下痢や腹痛などの症状があるときには調理を控えましょう。2. 作業前などの手洗い。調理を行うときには石鹸で手を洗いましょう。二度洗いが効果的です。3. 調理器具の消毒。洗剤で十分に洗浄し、熱湯や塩素系漂白剤で消毒。4. 加熱調理。目安は中心温度が摂氏85度以上で90秒以上。グラフ。平成30年の月別ノロウイルス食中毒患者数、全国。厚生労働省ホームページの食中毒発生状況をもとに作成。説明。平成30年の全国のノロウイルス患者数が折れ線グラフで示されています。月別におよその数値を読みます。1月、患者数1000名弱、2月800名、3月1600名、4月1000名弱、5月900名、6月300名、7月100名、8月200名、9月300名、10月0、11月600名、12月2000名弱。グラフ終わり。臨時災害ラジオ放送。万一災害が発生した場合、市では FM ポコ 76.2MHz を臨時災害ラジオ放送局として 避難所やライフラインなどに関する緊急情報をお知らせします。問い合わせ、危機管理室、電話 525-3793。 処分期限迫る PCB 含有機器。 PCB を含有する電気機器などは法律で定められた期限までに処分しないと、行政処分や行政代執行、刑罰の対象となる場合があります。早めに処分手続きを行いましょう。問い合わせ、廃棄物対策課、電話 529-5266。 PCB 含有機器って何？絶縁油などに使われる PCB という化学物質が含まれる機器です。 PCB は毒性があり、昭和47年に製造中止になりました。どういうものがあるの？業務用の蛍光灯器具、水銀灯などに使われる安定器、事業所などの大きな建物で使われる変圧器、コンデンサーなどがあります。どうやって確認するの？現在使用中のもの、倉庫などに保管されているものを再度確認しましょう。対象機器は、先団体のホームページで確認するか、各メーカーに問い合わせてください。PCB 含有機器があった場合は、廃棄物対策課まで届け出てください。処分期限。高濃度 PCB、変圧器、コンデンサー、令和4年3月31日まで。高濃度 PCB、安定器、汚染物など、令和5年3月31日まで。低濃度 PCB、令和9年3月31日まで。安定器、一般社団法人日本照明工業会の QR コードと、変圧器、コンデンサーなど、一般社団法人日本電気工業会の QR コードが掲載されています。事業系ゴミは家庭ゴミの集積所には出せません。町内会などで設置しているゴミ集積所は、一般家庭から排出されるゴミを市が収集するためのもので、事業系ゴミは出せません。市では収集しませんので、事業者の責任で適正な処理をお願いします。問い合わせ、ゴミ減量推進課、電話 525-3744。 事業系ゴミとは、商店、飲食店、事務所など、営利や非営利、ゴミの多少にかかわらず、事業活動から生じるすべてのゴミが事業系ゴミです。事業系ゴミは、その種類や業種によって、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分類されます。事業系ゴミの処理方法は、事業系一般廃棄物、市の清掃工場に持ち込む、有料か、一般廃棄物処理業許可業者に委託する。産業廃棄物、産業廃棄物処理業許可業者に委託する。事業系一般廃棄物の減量化、資源化にご協力をお願いします。簡易包装の推進や食品廃棄物、古紙の資源化などで、ゴミの発生、排出を抑え、ゴミの減量化、資源化を積極的に進めましょう。取り組み事例。ペーパーレス化、両面コピー、裏面利用などで応用用紙を削減する。簡易包装の推進、梱包材の減量。食品ロスがないように仕入れる。ヘルプマーク、ヘルプカードを配布します。ヘルプマークとは、外見からはわからなくても、援助や配慮が必要な方が、周囲にそのことを知らせるためのマークです。従来から配布していたヘルプマークに加え、必要な配慮の内容を示せるヘルプカードを新たに作成しました。ぜひご活用ください。問い合わせ、障害福祉課、電話 525-3748。 対象、市内在住で義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、妊娠初期の方など、援助や配慮が必要な方、障害者手帳がなくてもご希望の方に無償で配布します。配布場所、 障害福祉課、保健所健康推進課、各支所。ヘルプマーク。ストラップ付きでバッグなどに付けられます。ヘルプマークの写真が掲載されています。ヘルプカード。必要なサポートの内容を記載できる面が4つあります。ヘルプカードの見本の写真が掲載されています。